こんにちは、奥村美里です。今日はですね、ネイティブ英語環境についてここが知りたいということで、今まで皆様からいただいた、ご質問などにまとめてお答えすることでですね、同じような質問をこう心の内に抱いている方の少しでもお役に立てればなと思うということで、音声セミナーをお伝えしています。まず1問目なんですけれども、一般ネイティブ英語環境一般ということで、文法、音読、リーディング、リスニング、 NHK ラジオ講座で一番大切なのはどれですかということを聞かれております。これはですね、皆様、お忙しい方が多いですので気になるところだと思うんですけれども、強いて言うなれば、これだけは欠かさずやってくださいねって言いたいのは、リスニングと音読なんですね。で、ぶっちゃけ言うと、音読の方が大事だと私は感じてるんですけれども、音読するのには当然リスニングしないと音読できないので、音読とリスニングが大事だというふうに言いたいと思います。あとですね、文法なんですけれども、文法は毎日3枚程度のメールが PDF に、PDF 形式でお手元に届いていると思うんですけれども、あれはですね、時間がないときは読み飛ばしていただいて構いません。基本的に皆さん、中学、高校でやられている内容が多いですので、復習程度に思っていただいていいです。ただ、余裕がある方は、ぜひ、文法の例題のですね、音読もしておかれた方が、後々、すごく役に立つと思います。なので、文法、音読、リーディング、リスニング、NHK ラジオ講座で一番大切なのはどれですかというところでは、音読が一番大事かなと私は考えます。で、先日ですね、アンケートを、配らせていただいた時がありまして、割と音読っていうのは見過ごされがちかなと。割と毎日リスニングはされてる方が多いんですけども、音読というと、割とこう、声に出して言うので、家族がいると恥ずかしいですとか、分かるんですけど、疲れますしね、ずっと音読してると、割と。ただ、音読しないと、英語回路が出来上がった時に音読してる、ずっと音読してる人はですね、ちゃんとこう、英語が口から出てくるようになるんですけれども、音読してないでずっとやってるとですね、英語回路が出来上がるのも当然遅くなりますし、英語回路ができても、音読してないと、口から英語が出ないっていう現象がですね、アンバランスになりますので、ぜひ短い時間でいいので音読はされることをお勧めします。で、音読されるのはテキストでも NHK ラジオ講座の毎日やっていられる、どっちでも音読は構いません。欲を言えば両方やっていただきたいんですけれども、もうどうしても時間がないという方に限って言わせていただけば、リーディングやされてるテキストでもいいですし、 NHK ラジオ講座の、音読もいいです。会話文、かい、とにかく会話がしたいですとか、そういう動機がある方は NHK ラジオ講座は、最低は3回毎日音読されるといいと思います。私も学生の時代はですね、してました。大学4年ぐらいですね、4年間ぐらいは、当時の優しい英会話と、優しいビジネス英語と、英会話入門か英会話だと思うんですけども、それを毎日やっていました。で、今振り返って思うと、基本的に優しいビジネス英語で学んだボキャブラリーが今のこう英語の基礎になってるんじゃないかなと実際私も考えています。それぐらいですね、本当に力がつく音読です。で、NHK ラジオ講座についてもう一つ補足なんですけれども、私はですね、その当時、ちょっともう結構昔なので、テープにとってずっと聞いてました。通学の時ですね。で、ついでに言うと、単語とかもですね、書き出してました。書き出して、わからないやつは書き出して、 単語帳を、まあ、通学の中で見るようにしてました。でですね、まあ、当然同じ内容、まあ、何話か取りだめて、まあ、聞くんですけれども、まあ単語帳を見ながら、音を聞くので、同じ単語が出てくる時とか当然あるんですよね。そうすると、おっと思ってその単語を覚えやすくなるんですね。なので、ぜひ、NHK ラジオ講座、会話がうまくなりたい人は特にイントネーションとかの面ではですね、本当に優秀だと思います。NHK ラジオ講座。これの音読をぜひ、余裕があれば3回必ずされるということをお勧めします。で、それだけではなくてもっと早く英語が上手くなりたいという人はリーディングの方も毎日1ページを3回されることをお勧めします。とにかく音読は大事です。音読は大事ですので、ぜひ時間と場所を見つけてですね、ぜひ音読されることをお勧めします。もう1問ありまして、いただいてます。ネイティブ英語環境について、リスニングの方法ですが、巷では成長が大事と言っています。このネイティブ回路を形成するために500時間聞き流しているだけでいいんでしょうか。何も考えずにただ耳に入れていければ、形成されるものなんでしょうか。これはですね、基本的に聞き流しているだけではされないです。それはそんなことは、そんな楽な方法はなくてですね、やはり英語漬けの環境というのは基礎があって初めて意味があるわけなんですね。なので巷にありますけれども、まあ、英語漬けとか、まあ、これだけ聞けば英語ができるようになるとか、そういうものは私はあんまり意味がないんじゃないかなと、まあ、経験からしても考えています。で、やはり基礎がないと英語漬けの意味っていうのはないんですね。ただずっと英語を聞いてるだけだと、まあ、音には慣れますけれども、本当に何もわからない状態でずっと言ってしまうんですね。単語も知らなくて、文法も全然わからなかったら、もう英語じゃなくて、ラテン語とかギリシャ語聞くのと同じだと思うんですよ、多分。だから、その言葉の音には慣れますけれども、英語付けというのは基礎があって初めて意味があるものなのです。だから、このネイティブ英語環境では、最初に文法を、最初にお伝えしてますよね。文法を4ヶ月半。まあ、その間にリスニングをやって、だんだん意味が分かっていくように設計しています。なので、500時間、ただ単に毎日聞いているだけでは、ネイティブ英語環境はできないです。で、私が思うに、まあ、先ほども言いましたけれども、文法およびに、まあ、文法の音読、テキストの音読をされると、さらに英語が口から出やすくなります。というかですね、音読されないと難しいです。実際に話す時になって、この単語何だったっけとか、ついつい外来語の発音に惑わされたりとか、すごいするんですね。なので、絶対に音読はされた方がいいと思います。まとめますけれども、すいません、わかりにくくて。まあ、500時間聞いているだけでは、ネイティブ回路はできないです。英語漬け環境というのはですね、基礎学力があってこそ身につくものなので、ぜひ文法は、時間がないときは さらっと読むだけでいいので、ぜひ文法をですね、基礎学力として身につけるようにされてください。もう一問。仕事が深夜まで続いたときなどには、例えばウィークデーは1時間の学習時間、土日は3時間などといったシフトにして勉強に取り組んでも同様の効果があると考えて大丈夫でしょうか。はい。それはですね、大丈夫です。トータルで、まあ、500から1000時間、これは初級ですけれども、500から1000時間、聞いて、それに基礎学力があった段階で、ネイティブ英語回路が作られますので、トータルですので、 毎日、今日は1時間だからダメだとかそういうんではなくて、継続することが大事だと考えておりますので、まあ、お仕事をされている方とか本当にお忙しい時期とかあると思うので、根を詰めないように、長く細く長くでもいいので、ぜひ英語を続けていただければなと思います。第4問目ですね、ネイティブ英語環境一般でいただいたご質問なんですけれども、本当に500時間以上聞いたら英語回路ができますかというご質問をいただいております。これはですね、先ほども申し上げた通りですね、聞き流しだけではできないです。で、聞き流しだけではできないですけれども、ちゃんとした基礎があって、まあ、文法ですね、文法をちゃんとして、語彙も毎日調べて音読もして500時間以上、500から1000時間ですけれども、聞いていただければ英語環境はできます。ただしですね、英語環境のでき方、何時間やるとかいうのには個人差があるんですね。私は大学入学してから560時間ぐらい集中的に勉強したので、できたんですけれども、当然英語は皆さん中高時代の蓄積もありますよね。なので、例えば英語をやるのと、英語は中学からやってますけれども、英語をやるのと全然こう別質なベトナム語とかですね、タイ語とかをやるのでは、当然ネイティブ回路ができる時間数も違ってくると思います。なので個人差があることはご承知おきいただければなと思います。私が、恩師から聞いた時間数では500から1000時間毎日というか、まあ、累計で聞けば、大体英語回路はできるというふうに聞いております。リーディング、なんですけれども、リーディングについてここから、ご質問にお答えしていきたいと思います。単語調べについてなんですが、10個よりももっとたくさんわからない単語があり、残ったわからない単語はそのままにしておいて、次の日は次のページに進んでいいのでしょうかとか、1ページにつき10個の単語を調べるとのことですが、それだけでは物語の内容がわかりません。どの程度理解すればよろしいのでしょうかというふうに、たくさんこの単語調べに関してはですね、ご質問いただいています。で、なんで1日に調べる単語は10個までなのかっていうのは理由がありましてですね、当然英語初心者の方で割と難しいテキストを選ばれた方なんかはですね、10個以上あって普通だと思います。わからない単語は1ページに。ただ10個とか上限を決めないとですね、消耗してしまうんですね、割と。なので私の考え方というか、私のゴールはですね、皆さんを消耗させて疲れさすことではなくて、皆さんにこう英語を話すことができるようになっていただくというのが私のゴールですので、なので1日に調べる単語は10個までというふうに一応こう上限を決めさせておいていただいてます。でですね、当然10個よりももっとたくさんわからない単語があるとか、そういうことはあると思うんですね。で、その時は、残ったわからない単語はそのままにしておいて結構です。で、次の日は次のページに進むということで結構です。というのもですね、同じお話を読んでいると、重要な単語っていうのは毎回じゃないですけど、かなりな頻度が高くて出てくるんですね。なので別にそこで引かなくても、また後々に出てくる単語が多いですので、別にそんなに気にしなくていいと思うんですね。それから10個の単語を調べても物語の意味が分かりませんというご質問なんですけれども、分からなくて普通です。で、特に最初の方は分からないと思います。1ヶ月2ヶ月とか分からないから文法 をお配りしてるんですね、毎日。文法を毎日こうやっていくとですね、だんだんだんだんこう物語の概要みたいなのが、ここで、あ、ここの文にこの文法が使われてるなっていうことがだんだん分かってくるんですね。そして NHK ラジオ講座とか、で単語もつきますし、で、このテキストで単語もついてくると思うので、ちゃんと真面目に毎日やっていれば。なので、だんだんこうですね、分かる範囲が増えていきます。なので、最初に、どの程度理解すればっていうか、分からなくても普通なんですね。で、私も今、読みますけど、要所とか、全部理解できてるのかっていうと、はっきり言って分からない部分は当然あると思います。ただ、まあ、そう、でも物語の筋が、まあ、分かればいいかなっていうふうに思うんですね。なので、当然、初心者の方ですとか、まあ、このプログラムを最初にはじ、もう最近始められた方なんかはですね、わからなくて当然だと思います。なので、まあ、1日に調べる単語は10個ぐらいを目安として、コツコツと地道に単語を調べていっていただければ、単語の数は、知ってるボキャブラリーっていうのは増えるので、はい、では次。これもリーディングでですね、単語の意味を調べて、そのページの全体的な意味が分かった方がいいのですか？英語脳を作るには、日本語に訳さない方が良いということを聞いたことがありますが、全体の意味が分からない場合、単語だけを調べてそのまま進めばいいのか、それとも全体の意味が分かるように書いてある順序で訳して、ある程度意味が分かった上で音読した方がいいのでしょうか、というお便りというかご質問をいただいております。これなんですけれども、訳さない方が、訳は良くないです、はっきり言って。訳は良くなくてですね、大体こんなことが書いてあるな程度の、まあ、サマライズっていうんですけど、要約ですね。要約を頭の中でして、して先に進まれるのがいいと思います。ただ、まあ、最初の方はですね、分からなくて当然だと思いますので、まあ、文法、皆さん違うんですけれども、基礎力がない、文法がですね、あまり得意でない方なんかは、本当に長文に関して言えば、本当に最初は難しいと思うので、あまり気になさらなくてもいいと思います。で、まあ、10個単語の意味を調べたら、割と途切れ途切れにも何が書いてあるかなぐらいは分かるんじゃないかなと思いますので、最初はそれでいいと思います。なので、日本語にいちいち一文ずつ訳さないでください。訳さずに、まあ、大体こういうことが書いてあるんだなっていうふうに、それぐらいな感じで、リーディングを進めていただければと思います。次はですね、テキスト1ページにつき、わからない単語が2、3個しかないのですけれども、なんとなくしか内容がわからないような気がします。大丈夫なのでしょうか？大丈夫です。なんとなくでいいんです。みんななんとなくで読んでますので、ネイティブたちも。そんなに気にする必要はないと思います。で、リーディングはですね、文法が一通り、文法が100課ぐらいあると思うんですけども、それが終わりましたら、本の読み方、リーディングのやり方をですね、実践セミナーで12回にわたって、お手元にメールが届きますので、そこでですね、どこを拾えばいいのか分かるようになっています。なので、リラックスして、これぐらい書いてるんだなっていう感じで、読んでもらえればなと思います。で、次のご質問なんですけれども、テキストですが、初めブリジット・ジョーンズ・ダイアリーを聞いていたのですが、単語も含め難しすぎたため、ハリー・ポッターに変更しました。それでもやっぱり難しく、 単語の意味が分かってもなかなか内容が理解できません。日本語訳の方を購入するべきでしょうか。それとも続けているとそのうち内容も理解できるようになりますか。日本語の本は買っていただいても構いません。それが、助けになるんだったら。で、まあ一番おそらくいい方法は日本語の本を一気に読んでしまうと英語がですね、英語の本を読むのが億劫になってしまうので、1ページずつ読まれた方がいいと思うんですよ。まあリーディング1枚ずつありますよね。1ページずつ毎日やられてると思うんですけれども、英語のリーディングを1ページやって確認の意味で日本語を読むっていう風に。で、当然意訳とかありますので、意訳っていうのはですね、まあ、直訳ではなくて、まあ、意味を考えて翻訳者がですねうまく訳してる部分もありますので、一文一文付き合わせて確認とかはしなくていいので、まあ、何が書いてあるのか確認ぐらいの意味で英語の本を読んだ後に、英語の部分を読んだ後に日本語の部分を1ページ1ページで読むというふうに使われるのであれば、日本語訳の本を購入されるのはすごく助けになると思います。で、そうされているうちにですね、まあ、文法も身についてきますし、語彙も毎日調べていければ、増えていきますので、だんだん内容が分かってきます。なので、ご安心ください。次のご質問はですね、音読に関してなんですけれども、何度聞いてもネイティブを真似て音読できません。音読するときのことを考えて、テキスト選びは速度が遅く簡単で、大体の意味がわかるテキストがいいのでしょうか。それとも、リスニングするときのことを考えて、中身はよくわからなくても早く読まれているものがいいのでしょうか。ということ、というご質問をいただきました。音読は、最初からネイティブ通りには当然発音できないと思います。でですね、音読の方法論のところで、方法論でご紹介しているウェブサイトがあったと思うんですけれども、それはですね、本当に、まあ、私が作ったのではないのですけれども、それは本当によくできたウェブサイトですので、そういうのを見ながら、なるべくネイティブに近づこうと努力してください。それだけでも、本当に日本、コテコテの日本人英語とはだいぶ違った発音になります。それでですね、音読の方法論でも書いているんですけれども、日本語にない音ですね。L、R、まあ、L、R、P、V、F、P、あ、P は言いましたけど、TH とかですね。その辺の音だけでも、ぜひ気をつけて発音してみてください。あとはですね、まあ、音読の方法論にも書きましたけれども、母音の A が出てきたときはですね、本当に読み方が何通りにもあります、何通りもありますので、読み方が定かではないときは、ぜひ発音記号を参照するようにしていただければと思います。それから、テキストなんですけれども、まあ、速度が遅く簡単で大体の意味が分かるテキストがいいのか、それともリスニングするときのことを考えて意味はよく分からなくても早いものがいいのかということなんですけれども、興味のあるものを選んでください。で、まあ、速度があまりにも速すぎるということはですね、おそらくペンギンアクティブから始められるとあんまりないと思います。まあ、ペンギンアクティブでもう全然興味ないという方はですね、普通の本を買われたらいいと思います。ただ速度は2、3ヶ月聞いていると慣れるので、そんなに速度が速いからこれはこのテキストはやめようとか言うのではなくて、このテキストを読んでみたいなっていうものを読まれた方がいいと思います。でないとですね、興味が長続きしないので、人間は飽きる動物なので、飽きないテキストをぜひ選んでいただければと思います。 ピーキングですね。次はスピーキングのことについて、ご質問いただいております。スピーキング方法論を紹介いただきましたが、どの程度のタイミングで着手するのがベストでしょうか。今すぐでしょうか。というご質問いただいております。ですね、スピーキングの方法論で書いているのは、まあ、外国人のお友達の作り方であるとか、まあ、外国人との出会い方であるとか、まあ、外国人と会ってこう会話するのにはどういう問いかけで始まり、どうやって会話を進めていけばいいのかみたいなことについて書いてあるんですけれども、まあ、一番いいのはネイティブ英語環境ができてからがいいと思います。というのも、相手の言っていることが分かった方が会話が弾みやすいんですね。ただ、まあ、ずっと、まあ、家にいて毎日リスニングしてるのももう飽きたと。で、刺激が欲しいとここらで。そういう人はいいです。どっか行ってというかですね、まあ、いろいろお出かけされて外国人とお話して、まあ、よし通じたとかですね、もっと頑張ろうとかですね、そういう刺激をもらえるともっと頑張れるっていう方は今すぐでも始められてもいいと思います。ただ理想は、まあ、英語回路ができてから話されるのが一番、いいかなとは思いますですね。はい。あとはですね、もう一問いただいているんですけれども、スピーキングのことに関して、外国人と対面で会話をする場合、かっこ初対面の時ですが、奥村さんの場合はどのように話されますか？出身地とか趣味の話とか、スポーツの話とか、料理の話とか、天気の話とかでしょうか？タブーの話がスピーキングの方法論に書いてありましたけれども、その他に気をつけていることとかありますか？または相手に対する褒め言葉はどういうふうに言われていますか？日本人相手と同じですか？というご質問をいただいております。これはですね、初対面の場合はどういうふうに話されて、難しい質問ですね。まあ、どこであったかにもよると思うんですよね。多分、割とこう、外国人と話すのが多いのは、国外の観光地とか、まあ私は、ダンスとかやってるので、ラテンクラブとかですね、よく行くんで、まあ、ラテンクラブに行くと、たくさんこうラテン人の方がいらっしゃるんですね。スペイン、ベネズエラ、アルゼンチンとかですね。まあ、その、シチュエーションにもよると思うんですけど、まあなんか旅先で会ったら、どこから来たんですかみたいな、Where are you from? みたいな、そこからまず始めるんじゃないかと思いまして、まあ、あとは、笑顔が大事だと。はい。って言ってこうニコッと笑うっていうのが大事かなと思います。で、まあバーとかクラブとかで会う時も、そうですね、なんかどこから来たんですかとか、日本に住んでるんですかとか、そういうこう当たり障りのない話から始めるんじゃないかなと思います。そうですね、あとはまあ日本でまあ、困っている旅行者の方を見かけた時とかも話しかけたりしますけど、その時はまあなんか「お困りですか?」とか「How can I help you?」って言ったら、まあ、相手は「待ってました」みたいな感じで来ると思うので、そうされてみたらいかがかと思います。そういうふうに、まあ、普通に話しかけたらいいんじゃないかなと思いますね。あと飛行機の隣に乗った時とかも結構みんなすることがないので、どこから来たんですかみたいな、なんかどこに住んでるんですかとかってよく 私も話しかけられたりしますね。アジアとか行った時とかは。なので、まあ、そういうふうに気負わず話しかけられたらいいんじゃないかなと思います。あとはですね、気をつけることは、まあ、プライベートにあんまり立ち入らないことじゃないかと。年齢とか、結婚してるんですかとか、まあ、普通考えてあんま聞かないかもしれないんですけど、まあ、普通にそういうことですね。そういう、あと相手の国をけなさないことかなと思いますね。まあ、個人的にあんまりいい印象を持ってない国の出身の方でも、日本、私は日本人ですから、まあ、日本のことを褒められるといい気分がすると思うんですよ。なんでそれは外国人の方も同じなんで、まあ、アメリカじゃなくてすいません、まあ、いろんなどこの国であっても、まあ、けなさないっていうことですね。けなさない、けなさなければいいんじゃないかと思います。相手に対する褒め言葉はですね、褒め言葉はとりあえず洋服とか褒めとけば問題ないんじゃないかと思いますね。なんか、I love your shirt とか、なんかあなたのシャツ素敵ですねみたいなとか、Your shirt really looks good on you とか、あなたのシャツはあなたにすごい似合ってますねとか、そういうふうに言えば、あと車とか時計とか、褒めたりとか、You really have a nice watch とか、まあ、と素晴らしい時計してらっしゃるみたいですねとか、I like your car、あなたの車素敵ですねとか、そういうふうに、まあ、所有してるものを、褒めればいいんじゃないかと思います、とりあえず。ここでですね、ひとまず、ネイティブ英語環境についてここが知りたい1を終わらせていただきます。ありがとうございました。